今日は演劇の話から始めたいと思います。演劇ですね。新学生の時に、新学校の1年生と2年生の時に集っていた教会に一人のですね、俳優さんが来ていました。求道者としてですね、劇団に所属している俳優さんが来ていました。案内をいただいて、何度かその演劇を、小さなですね、こう劇場で行われた演劇でしたけれども、その演劇を見に行きました。もちろんですね、俳優さんたちの熱演にも注目をしていたんですけれども、その演劇を見ながら、見事だなとです、思っていたことがあったんです。まあ見事だなと思っていたことがあったんです。それがですね、照明だったんです。まあ、全部明かりを落とした会場で、もちろん事前に入念な打ち合わせがあるはずですけれども、場面場面でその時最も重要な役回りを演じている人にピタリとですね、スポットライトを当てて、そして絶妙なタイミングでその場面が終わると同時にスッと照明を落とす。また次の人が現れるとピタリとスポットライトを当てる。まあ、その職人技があってこその、ああこの舞台なのだなと思っていたことを思い出します。まあ、照明だけでなくですね、音響、その他にもですね、さまざまな裏方の人たち、目には見えないけれども職人技がですね、結集して、そしてその舞台があるということを思わされましたけれども、今日開かれています聖書の舞台は、先々週と先週に続いてルカの3章に登場しますバプテスマのヨハネにまつわる出来事の話です。先週はですね、3種類の人々の問いかけ、しかし共通した問いかけ、私たちはどうすればよいのでしょうか。この人々の問いかけとは、私たち人間に共通する問いかけであることをお話をいたしました。今日の場面ですけれども、それに続く今日の場面ですけれども、この場面、このルカの福音書の3章の15節からのこの場面、この場面こそが、この一連の3章に記されるバプテスマのヨハネに関する記述の中でも、最も重要な働きを記した場面ということができるかもしれません。それはですね、具体的に言いますと、先ほど読まれてお気づきの通り、ヨハネがやがておいでになる方、自分よりさらに力のある方を具体的に指し示し、人々に教えた、そんな場面なんです。それはまさに、誠に光が当てられるべきお方、のために、舞台の上で自分に当てられていたスポットライトからすっと身を引くかのように振る舞った。そのようなヨハネの姿を記した場面です。今日も私たちはこの時間を通して、しばらくの時間を通して、まずヨハネの姿に注目していきたいと思います。そして同時に、ヨハネに注目するだけでは、彼が意図したことから遠く離れてしまいます。彼が意図したように、ヨハネ自身が意図したように、私たちの目を続けて、彼が指し示したキリストに向けていきたいと思います。主には、ヨハネがどのようにしてキリストを指し示したのかということ。大きくは3つの点に分けてお話をいたします。第1点目、それは自分を貧しいものとすることによって、ということ。第2点目は、その教えによってということ。そして第3点目は、その生き方によってということです。 さあ、まずは第1点目、ヨハネがどのようにしてキリストを指し示したのか、自分を貧しいものとすることによってということですけれども、この時、この3章の場面、民衆たち、群衆たちがヨハネのもとに押し寄せているような、そのような状況です。イスラエル中からユダヤ人たちがヨハネのもとに駆けつけて、そして彼の教えを聞き、バプテスマを受けていた。そのような状況の中で、民衆たちから向けられるヨハネに対する期待が15節に書かれています。もう一度15節をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の3章の15節、はい、民衆は救い主を待ち望んでおり、皆心の中でヨハネについて、もしかするとこの方がキリストではあるまいかと考えていたので、はい、民衆の心の中のことがここに記されています。まあ、心の中のことが記されるということは、当のヨハネから見ても、民衆たちが自分に向ける、民衆が自分に向ける期待というものがありありとですね、手に取るように分かったということだと思うんです。評判が評判を呼びます。臆することなく主税人に対しても、罪人として蔑まれていた主税人に対しても、力を手にしていた兵士たちに対しても、悔い改めを迫るヨハネ、権威を持って悔い改めを迫るヨハネ、その教えの鋭さ、明らかさ、このヨハネに対する期待は日増しに高まり、評判が評判を呼び、メシア、キリストはまさにこの人ではないかと、そのような思いが向けられていました。人にとってですね、大きな誘惑として挙げられるもの、特にですね、ある一定の立場を与えられるもの、ものにとって大きな誘惑として挙げられるのは3つ、主にですね、挙げられるのは3つあるのではないかと思うんです。それは性的な誘惑ということ。性的な誘惑、あるいは金銭に関する誘惑、そして最後の一つが権力に対する誘惑ということです。性的な誘惑、金銭の誘惑、権力に対する誘惑、まあ、目を挙げればですね、スポーツ選手も、あるいは政治家も、本当にこのような誘惑や欲というものが渦巻いている、そんな世界を私たちは目の当たりにしますけれども、進学校時代、卒業間近の時に、ある先生が、牧師にとってもまさにこの3つの誘惑というのは同じだと教えてくださいました。心するようにとですね、教えられました。確かにですね、残念な話ですけれども、しばしばキリスト教会内の性的な罪の問題、このことが耳に入ってきます。あるいは金銭の誘惑、まあ、教会に限らずですね、本当にお金、大きなお金を扱う、そのような働きについている人は皆同じだと思うんですけれども、教会においても、自分のものではない、まあ、教会で言うならば本当にそれは神様のものです。しかし手にすることができるような、動かすことができるようなお金が目の前にあるということの誘惑。そして実は最も気づきにくいのが、最後の権力に対する誘惑ではないかと思うのです。教会の内外で立場を手に入れるにつれて、自分の思い通りにできる状況が広がっていきます。そんな視点から考えるときに、絶えず自分を律していくのでなければ、 この原力というものに蝕まれ、手にした力、錯覚ですね、手にしたと思えるような錯覚、それに蝕まれていってしまう。そして冷静な判断を失い、主の御心がなることを妨げてしまう。このようなことが起こりうるわけです。この時ヨハネが置かれていた状況とは、人々の期待と注目とその身に一心に追い、まさにヨハネが望むだけの権力を自由に手にすることができるような、そんな状況だったんです。人々の注目は集まり、期待は集まり、ヨハネがもし一声かけるならば、喜んで馳せ参じて、そして再びユダヤ人の独立王朝を建てるんだ、その思いのもとに行動を起こそうとする、そのような民衆たちは無数にいたんです。自分に向けられる期待をヨハネが受け止めて、そして行動を起こすならば、ヨハネの言葉によって右にも左にも行くような、そのような民衆たちが目の前に満ちていたんです。でもヨハネはそうはしなかったんです。彼はひたすらに自分に注がれかけた人々の期待を、後からおいでになる方、まことの救い主に向けさせます。礼拝を受けるべきはただ一人、自分ではない。ヨハネの中でこの姿勢が一貫してあるんです。最近読んでいました本の中で、なる一人の牧師が書いた礼拝に関するその内容が目に留まりました。彼はですね、こう書いていました。教会にとって一週間の中で神を褒めたたえる礼拝、キリストを中心とする礼拝、そして聖霊の力に満ちた礼拝こそ、他の何にも増して重要なもの。教会にとって一週間の中で何が一番重要か、それは神が褒めたたえられる礼拝、人がではないんです。キリストを中心とする礼拝、人を中心とする礼拝ではないんです。そして聖霊の力に満ちた礼拝、何かですね、こう人の争いのような、権力のような、そのようなものが満ちた礼拝ではなく、ひたすらに神を中心とした、キリストを中心とした礼拝こそが、一週間の教会の歩みの中で最も重要なもの。いや、教会の歩みというだけでなく、私たち一人一人の歩みの中で、この一週間で捧げるこの礼拝こそが、最も、他の何にも増して、最も重要なもの。神とお会いする場。この礼拝のすべてのプログラムを通して、一切を通して、神との交わり、対話を持ち続けていく。その礼拝のことを考えるときに、彼はですね、さらにこう言うんですね。日曜日の朝に、いつも私は自分の服装を入念にチェックする。自分の服装を入念にチェックするというんです。その理由としては、私が願っていることは、すべての人々がキリストに注目することであって、私に注目することではない。彼がひたすらに願うことは、すべての人々がキリストに注目することであって、私に人に注目することではないというんです。捧げられている礼拝が神を褒めたたえるものであり、キリストを中心としたものであり、聖霊の力に満ちた礼拝であること、そして人々の注目が自分にではなくキリストに注がれること、そのために妨げとなるようなことが少しでもあってはならない。簡単な言葉ですけれども、この老齢に達したベテランの牧師が その働きを通してたどり着いた非常にシンプルけれども最も大切なこととして、礼拝のために大切なこととして挙げているこの言葉を重く受け止めさせられていました。ヨハネという人は後のイエス様の教えの言葉を借りるならば、彼は自分が貧しいものであることを知っていた、そんな人だったと思われます。自分が貧しいものであることを知っていた人でした。続く16節の半ばあたりには、私よりもさらに力のある方がおいでになります、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません、私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。彼らが生きていたパレスチナの地方はまさに土ぼこり、砂ぼこり、泥の世界です。一日中外を歩き回ってきたご主人様が、主人が家にたどり着く頃にはもうその足は泥だらけです。革のサンダルを履いていた、その足は泥だらけです。その指と指の間にも土や砂が入り込み、足は泥だらけ。家にたどり着いた主人を迎えるのは、迎えてその靴を脱がせるのは奴隷のしもべの役割。しかもその奴隷とはユダヤ人の奴隷ではなく外国人の奴隷の役割と決められていたそうです。このサンダルを脱がせるという役割は、そして主人の足を洗うしもべ。イエス様はまさにこのしもべとして弟子たちの足を洗われたわけですけれども、ヨハネはここで注目すべきは、自分などはこの方に対してはこの靴の紐を解く奴隷よりも下のものに過ぎない、そのような言い方で自分自身を表しているということです。権力を望むならば手にすることができたはずのヨハネが、少しも民衆たちに変な期待を抱かせまいとして、愚かな期待を抱かせまいとして、彼は私などはこの方の前にあっては奴隷にさえなることができないような存在なのだと、そのように伝えたわけです。ヨハネという人は神の前における自分の立場を知っている人でした。自分の罪深さを知っている、自分の貧しさを知っている、心の貧しさを知っている、そして自分の弱さを知っている。だからこそ民衆たちの目ではなく、彼自身の目がまずまっすぐに救い主キリストに向けられており、神に向けられていたんです。民衆たちの目をキリストに向けようとさせた、向けさせようとしたヨハネ自身の目がまずキリストに、神に向けられていた、このことを覚えたいと思うんです。心の貧しいもの、心の貧しいものとは、救い主を通してでなければ自分が神の前に出ることなどできない存在であることを知っているものです。神の許しがなければ神の前に出ることなどできない、それほどに罪深く心貧しく弱いものであることを知っているということです。キリストにすがり委ねることを知っているもの、しかしそのような心の貧しいものに対してはイエス様は、心の貧しいものは幸いですと声をかけられます。教会とは自分の心の貧しさを知る者の集まりです。だからこそキリストによって豊かなものとされる、キリストを主とすること、このことを求め続けることができるんです。ヨハネのように自分の立ち位置を絶えず見失うことなく、私たちの主イエスキリストにすがっていきたいと思います。自分を貧しくすることによってキリストを指し示したヨハネでした。さあ続いて2番目は、 ヨハネはその教えを通しても人々の注目を自分にではなくキリストへと向けさせました。16節と17節をご覧ください。16節と17節ちょっと長いですけれども、ご一緒にもう一度読んでみたいと思います。ルカの福音書の3章の16節17節、はい、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。また手に身をもって脱穀場をことごとく清め、麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。はい、特にこの16節でヨハネは自分とやがて来られるお方キリストとの違いをバプテスマということを通して表しています。ヨハネは水であなた方にバプテスマを授けていると自分のことを告げています。しかしやがて来られるキリストは聖霊と火とのバプテスマをお授けになるというんです。ヨハネが授けていたバプテスマというのは水でその身を清めるという意味を持っていました。旧約の時代からあのレビ記の中にも水による清めの儀式ということが登場します。ヨハネはこの水による清めの儀式に悔い改めに基づくバプテスマという新しい意味付けを与えましたけれども、しかしそれだけではなくてキリストは聖霊と火によってあなた方にバプテスマを授けるというんです。この聖霊と火によってということ、いろいろとですね、これが一体何を表しているのかということにいろいろな説があります。ある人はですね、有力な説ですけれども、一つですけれども、この聖霊と火というのがあのペンテコステを表しているのではないかと、ペンテコステの出来事を表しているのではないかと説明をします。あのペンテコステのその場面、空から蛇の下のように分かれた火が弟子たちの上に下り、聖霊に満たされた弟子たちが口々にその場に集まった異国からの人々のその言葉で福音を語り出した。あの場面に象徴されるように、キリストによって聖霊と火が与えられ、そしてその働きが進められていく、そのようなものとされる、そのような説明があります。同時にですね、この火ということに目を向けるときに、火ということに目を向けるときに、今日の箇所でも続く17節では脱穀場の例えが語られています。脱穀場の例え、ここは裁き主である方ということが強調されている場面です。イスラエルの文化では収穫した麦をこう集めた後、脱穀をした後に、その集まった山にですね、こう大きな熊手のようなもの、シャベルのようなものをぐっと入れて、それを空中高くブワッとですね、こう巻き上げるそうです。すると風が吹いてきて、軽いもみ殻は遠くに飛ばし、実はその場に落ちてくる。そのことによってですね、実と殻を分けるそうですけれども、そのような場面をヨハネは例えとして用いながら、裁き主である方ということを強調しています。イギリスの牧師でロイド・ジョーンズという人がいますけれども、このロイド・ジョーンズがヨハネとキリストのバプテスマの違いということを面白い説明の仕方で紹介しています。ロイド・ジョーンズはこのヨハネとキリストのバプテスマの違いとは、ただの宗教とキリスト教の違いのようなものだというんですね。ただの宗教とキリスト教との違いのようなものだ、一体それはどういうことだろうと思うんですけれども、続けてですね、それをさらに具体的に彼は表すんですけれども、こんなふうにも説明をします。それは 初歩の教えで満足することと、その教えをより豊かに受け入れることの違いというんですね。バプテスマのヨハネによるバプテスマとキリストによるバプテスマの違いは、初歩の教えで満足することと、その教えをより豊かに受け入れることの違いだというんです。教えられたことを頭で理解することと、その教えに生きていくということ、その教えに生きることによって、その教えの豊かさを味わい続けるということ。ただ頭で理解することと、その教えに生きることによって、その教えの豊かさを味わい続けていくということ。この違いだというんです。悔い改めの現れとしてのバプテスマ。ヨハネが授けたバプテスマ。一方のキリストによるバプテスマ、キリストの御名によるバプテスマとは、キリストと一体とされて、聖霊に満たされて生きるものとされていく。このことを表しているんです。このヨハネという人物は、旧約最後の預言者とも呼ばれます。旧約時代最後の預言者とも呼ばれます。救い主の到来を予言し続けた旧約時代の預言者、その最後に位置する登場したヨハネ。しかしこのヨハネの預言の後、いよいよ救い主イエス・キリストの交生涯が始まっていきます。旧約時代と新約時代を分ける境目としてのこのバプテスマのヨハネのバプテスマとキリストによるバプテスマ、そのようにも考えることができます。脱穀場の例えでは、正しい人とそうでない人と分ける裁き主としてのキリストの権威が強調されていました。人々はヨハネに、この地上にあって自分たちのための権力者となることを期待しました。この地上にあっての権力者となることを期待しました。でもヨハネが指し示したのは、やがておいでになるお方キリストとは、この地上のすべての権力をはるかに超越して永遠の命を司る裁き主としての権威を持ったお方である、このことでした。あなたの永遠の命を司るお方、これがキリストなのだ、そのようにヨハネは教えたんです。さらに18節を見ますと、ヨハネはその他にも多くのことを教えて民衆に福音を知らせたとあります。その教えの具体的な言葉、福音ということ、その内容は書かれていませんけれども、しかしそれはひたすらにキリストを指し示すものであったということは想像に難くありません。キリストはあなたの王であり主であるお方です。ただ一人あなたの魂を救うことのできるお方であり、あなたに命を与えることのできるお方です。ヨハネのメッセージはそのままこの現代に生きる私たちに対しても語られているメッセージです。本当にですね、自分自身のことを思うときにも勘違いしてしまうことが多いものだと思わされます。まるで私が主であるかのように、神様が私に従うしもべ、従であるかのように、自分の願うこと言うことを何でも聞いてくれるような神を求めてしまう、ともすれば求めてしまう、自分の思う通りにことが起こらないと主に向かってつぶやいてしまうような、すぐにつぶやいてしまうような、そんな愚かなものであることを覚えます。しかし私たちの思いを超えて、私たちの主であり王であるお方がなしてくださる最善に信頼するものでありたいと思います。ヨハネはその教えを通してキリストを指し示しました。さあそして今日の最後ですけれども、3番目、ヨハネはその生き方によってもキリストを指し示しました。19節と20節に登場するのは国主ヘロデ、その人です。イエスキリスト誕生時のあのヘロデを、ヘロデ大王と呼ばれたヘロデの息子であったヘロデ・アンティパスという人物ですけれども、 彼についてこんな説明がされています。国主ヘロデはその兄弟の妻ヘロデアのことについて、また自分の行った悪事のすべてをヨハネに責められたので。兄弟、その兄弟というのはヘロデ・ピリポと呼ばれる人物です。異母兄弟にあたります。このヘロデ・アンティパスとは、このヘロデ・ピリポの妻であったヘロデア、実はですね、このヘロデアという人物は、女性はこの二人の兄弟にとっては姪にあたるんです。別の兄弟の娘にあたりますので、非常にですね、複雑なといいますか、血が近い恋ですね、そのような結婚関係があったわけですけれども、このヘロデアという女性に目をつけたヘロデ・アンティパス王は、わざわざ元の妻を離別して無理やりにこのヘロデアを自分の妻としていました。そんな事情があったんです。ヘロデアも権力者であったこのヘロデのもとに喜んで迎えられたようですけれども、でもこのようなことはユダヤ人の道徳基準に照らすならば嫌悪すべきことだったんです。でも誰もヘロデを恐れて非難を口にすることなどできないでいました。ただ一人、このヨハネを除いてはです。先週の箇所で主税人に対して兵士たちに対して鋭くその悪事を改めるように、悔い改めるようにと迫ったヨハネの姿勢は一貫しているんです。たとえそれが権力者ヘロデに対してであっても、臆することなく同じように悔い改めを迫ったのがヨハネその人でした。信仰に立った一貫した姿勢です。信仰に立った一貫した姿勢、これは言葉を変えれば、目の前の状況に対して絶えず主の思いを、神の思いを自分の思いとされて行動を続けた、そんな生き方であったということです。すべての人が悔い改めて救われることを願っておられる神のその思い、熱心を自分の思い、自分の熱心として、悪名高きヘロデに対してもその救いを願い、命を懸けて悔い改めを説いたのがこのヨハネという人物だったんです。私たちはですね、私たちの手に負えないような、そのようなですね、罪の現実を前にするときに、まずですね、考えてしまうのが諦めではないかと思うんです。この人は無理だろうと、この人に何を言っても無駄ではないか。しかしそれは神の御心ではない、神の思いではない、神の熱心とは遠く離れたことである。そのことをこのヨハネの姿は私たちに問いかけるんです。現代の教会が、クリスチャンが陥りやすい危険というものは、個人主義的な信仰だと言われます。個人主義的な信仰、関心があるのは自分の救い、自分の幸せまで、ちょっと広げて自分の家族の救いや自分の家族の幸せまで、この殻に閉じこもってしまうような信仰であってはいけないんです。先ほども挙げましたロイド・ジョーンズがはっきりとですね、こんなことを言っているんです。もしも私たちが自分だけ、自分の幸せだけにしか関心がなく、社会のモラルや世界中で見られる悲劇を嘆かず、また人々が神の御名を冒涜していることや、その傲慢の罪に心乱されていないとしたら、私たちは仮にクリスチャンであったとしても非常にお粗末なクリスチャンである。自分の殻に閉じこもり、社会や世界に関心を持つことがなく、自分の周りの人々が神の御名を冒涜する、そのような生き方を続けていること、神の前における傲慢の罪に心乱されていないとするならば、私たちは非常にお粗末なクリスチャンだと、そのようにですね、ロイド・ジョーンズは言うんです。私たちは非常にお粗末なクリスチャンと、非常にお粗末な教会となっていないでしょうか。ヨハネはその生涯をかけて 神の思いを自分の思いと重ねられながら、その生き方を通して神の御心がなることを切に求め続けた、そのような信仰者でした。そしてそのような生き方こそがキリストの生き方とも重なるものであり、つまりはヨハネはその生き方を通してもまたキリストを指し示し続けたということが言えるんです。さあ、ここまでひたすらにキリストを指し示したヨハネ、その姿に注目をしてきましたけれども、自分を貧しいものとすることによって、またその教えによって、その生き方によってキリストを指し示したヨハネでした。今日の箇所をもって、ヨハネはそのスポットライトが当たるその場所から身を引いて、表舞台から身を下ろしていきます。やがてヨハネはヘロデヤの策謀によって首をはねられて、その生涯を終えることになりますけれども、しかし福音書に登場する彼の姿は、ひたすらにキリストを指し示すというその使命を果たし終えたことを私たちに伝えています。私たちはヨハネだけではない、私たちはこの与えられた生涯を通して一体何を表していくのでしょうか、指し示していくのでしょうか。私たちのですね、生涯ということを考えるときに、本当に儚いものだなと思わされるんです。歴史のですね、長い流れからするならば、本当にわずかな点のような、そんな期間しかこの地上で生きることが許されない私たちです。でもそのような小さな私たち、小さいはずの私たちの生涯には、他の何者にも変えることのできない栄光に満ちた使命が与えられています。それは主と共に歩む者、心の貧しい者に与えられる恵みの豊かさを味わい続けていくことを通して、その教えを分かち合うことを通して、そして主と心を一つとされた、そのようなものを通してなされる主の技を通して、またキリストによって確かなものとされた永遠の命の希望を告白することを通して、与えられたクリスチャンとしての生涯を通して、私たちもこの主イエス・キリストを指し示すことができるんです。私たちそれぞれがですね、こう私たちのクリスチャンとしての人生を終えていく、生涯を終えていく、そのところにあって、本当にこの生涯を通して、この信仰者を通してキリストが指し示し続けられた、キリストが表され続けた、そのようなことが明かしされる生涯であるとするならば、それは何よりの、他の何よりの栄光に満ちた生涯であったということができます。今週の御言葉として、ヨハネの黙示録の御言葉を挙げました。ここにヨハネが指し示し、また私たちが指し示すべきお方に対する賛美が記されています。黙示録の5章の12節、ご一緒にお読みしたいと思います。後でもまた読みますけれども、この場所でもこの時にも読みしたいと思います。ヨハネの黙示録5章12節、はい、ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。これはやがて天の御国で捧げられる賛美の言葉がヨハネを通して幻の中で示されているわけですけれども、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい、私たちの主であるほふられた子羊に心からの賛美を捧げてまいりたいと思います。 私たちの生涯を通してこの方が指し示されることを願い求めていきたいと思います。この教会を通して、またこのクリスマスの季節を通して、この方に対する賛美が捧げられていくことを求めていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊いお名前を賛美いたします。儚く罪深く心貧しく弱い、そのようなものに過ぎない私たちでありながら、主の恵みは憐れみは私たちの思いをはるかに超えて私たちのもとへと届けられ、そして私たちは今日もほふられた子羊を、私たちの主であり王であられるお方を賛美する幸いに預かっております。私たちの罪ゆえにともすれば、このお方こそが私たちの主であることを忘れて、まるで自分が主であるかのように、自分が神であるかのように、その傲慢さのうちに身を浸してしまうようなものであることを覚えます。しかし主よ、あなたは絶えず御言葉を通して私たちを教え導き、ひざまずくものとさせてくださり、キリストこそが私たちの主であられることを教えてくださいますから、ありがとうございます。今日もこの礼拝に集いました私たちそれぞれに委ねられた場所があり、使わされていく場所があります。主の心を私の心として、主の熱心を私の熱心として、委ねられた場所にあって神と人とに仕えていく、そのようなものとさせてください。主の御名を心から賛美いたします。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。